そしたら今日は午後はのんびりしてるみたいなんで、ちょっとややこしい部分をやりましょう。それで、今日やるややこしい話というのは、間接アドレッシングとか、あとはこのキャッスル用語では実行アドレスと言います。まあこれのお話をしましょう。それでですね、前回ちょっとやりましたが、データの移動というのはレジスターからレジスター、それからレジスターからメモリー、それからメモリーからレジスターという移動ができて、メモリーという移動はできなかったわけですね。それで例えば、LD の GR1 の例えばシャープ 00F0 とこう書くと、これはどういう意味になるかというと、00F0 番地のデータを、GR1 へと。で、GR1 というのは、ジェネラルレジスター1ですね。これは。レジスター1へというやつですね。こういうふうにやって、例えばメモリーからレジスターにデータを転送できたと。で、間接アドレッシングっていうのは、もうちょっとこう複雑になっててですね。例えば、LAD の GR2 に、シャープ00F0 と、こう入れてやります。F0 じゃなくて、F0 にしましょうか。F0 にしましょう。で、ここで、LD の、GR1 に、例えばここに、シャープ0000、GR2 とこう書きます。で、こういうふうに書くのが、間接アドレッシング。このキャッスルの用語では、実行アドレスって書いてますが、こういう書き方するんですね。で、これはどう読むかというと、GR2 足す、シャープ0000足す、GR2 番地の番地のデータを、GR1 へ、書くのと。こういう意味です。だから今、LAD はロードアドレスだったわけですね。GR2 に 00F0 を入れるということだったわけなんで、結局これはどういうことと同時かというと、0000プラス、GR2 なんで、シャープ 00F0 なんで、要するに同じですね。00F0 番地のデータを、GR1 に格納しなさいという、こういう意味になります。で、このキャッスルの説明書では、ここがアドレスなのでアドルと書いてあって、それで、ちょっと説明書を見ましょうか。アドルって書いてあって、で、ここに、 あの使用書で X で書いてありますね。で X で書いてあるのが、まあ、レジスターの名前が来ます。いいですね。だからバリエーションがあって、ここはここにその1個だけ書く場合と、1個だけ書く場合と、それからこれとあとレジスターの名前を書く場合があると。いいですね。これはまあある程度分かりやすいですね。単に 00F0 番地のデータをここに GRT に入れなさいと。でこれは、000という数足す GR2 というのを足した、その GR2 の中身ですね、足した番地のデータを GR1 に格納しなさいという、こういう意味です。でちょっとまあもう一つ別の例もやっておくと、例えば今と同じ状況で、例えば LD の、GR1 の例えばシャープ0005とかやってね、で GR2 とかこうやると、LAD ロードアドレスですね、GR2 のね、そうするとこの場合には、結局どういうことになるかというと、シャープ0005を足す GR2 には 00F0 が入ってますから F0 ですね、これ足して 00F5 番地のデータを番地のデータを、まあ、GR1へ格納と、まあこういうふうにな意味になります。いいですね。で計算されたあのこのアドレスのことを、計算されたこのアドレスのことを、このアドレスのことをあのキャッスルコメントですか、システムでは、まあ、実行アドレスと実行アドレスと呼んでいます。もともとあの古い私が子供の頃にできたような大型コンピューターで使った用語ですね。確か実行アドレスっていうのは。で、このあの、このあの情報処理、推進機構の配ってるあのネットにもありますが、あのこの、なんだっけ、試験で使用する情報技術に関する用語プログラム言語っていうこのやつがありますが、その中 の、 あのアセンブラ言語の仕様のところに、やたらの命令のところに実行アドレス実行アドレスっていっぱい出てきますね。こう見ると3ページかな、3ページの下の方を見ると、実行アドレスっていう命令の説明のところに実行アドレスっていう言葉がいっぱい出てきますよね。なるほどね、実行アドレス実行アドレスっていっぱい出てくるでしょう。実行アドレスっていう言葉、実行アドレスという言葉がいっぱい出てきますが、それはまあこういうことです。だからここに書いた数字とあとレジスターの中身を足したやつ、それをあの実行アドレスと呼んでいます。でこれはこれで、頭に入れちゃえば頭に入るんですが、多分一番の疑問はあのなんでこんなことするのという、なんでこんな面倒な仕組みがあるのという、あるのという、今面倒というかややこしいわけですね。そこが疑問に思うわけです。普通はね、思わなくてもいいですが、なんでこんな面倒な仕組みがあるのという疑問になるわけですね。で 例えばどういう使い方をするかというと、例えばね、例えば LAD のちょっと全部機械語では書きませんが、まあいいや。で、そうか。その例説明する前に、同じ書き方ですけれども、例えば、これはまあ、要するにメモリーからレジスターですね。これは、この命令というのは、メモリーの中身をレジスター。で、ストアって前回ちょっとやりましたが、これは、ストアの方は、例えば、同じふうな書き方ができるんですが、05GR とかいう、まあ、同じ書き方ができます。が、逆ですね。レジスターからメモリーというやつです。ね、これはレジスターの内容を メモリーに書き出すという、これは、ストア、ストアってストア、ストアで、お店っていう意味もありますが、片付けておくっていう意味ありますから、ストアってメモリーにデータを片付けなさいという意味ですね。ストアですね。で、これはどういうことかというと、今実行アドレスは、0005 プラス GR2 に入っている値ですから、 00F0 からイコール 00F5 ですね。この実行アドレス番地に、GR1 の、データを格納しなさい、そういう意味です。だから、まあ、もう一個書いておきましょうか。 LAD の例えば GR1 にシャープ FFFF とこういう風に入れておくと、要するにメモリーの、シャープの 00F5 番地というものをこう見てやると、ストアすることによって、GR1 には今 FFFF が入ってますから、まあ、FFFF というデータが入るわけですね。で、ちょっとなんでこんな面倒な仕組みがあるのという話にちょっと戻しましょう。で、例えばメモリの中を、ある範囲を全部、このシャープ FFFF と埋め尽くしたいという、こういうことをやりたいとします。で、普通のコンピューターでは例えばですね、メモリーのある領域に物を書くと、画面にそれに対応するこうグラフィックスが出てきたりします。だから全部二進数だと思うと10ですよね。で、画面が白黒だと思うと、まあ1というのは明かりがついてて、0というのは黒くなっているという、そういう状況になっている場合というのは非常によくあります。だから例えばこういうことしたいというときには、例えばこう画面を真っ白にしたいとかいう、まあなんかそういう応用ですね、あると。 で、こういうことをしたいときには、基本的にどういうふうにプログラムを書くかというと、この実行アドレスというか、こういうの間接アドレッシングというんですが、この間接アドレッシングを使ってやるわけです。だから、例えば、どういうプログラムを書くかというと、LAD の GR1 に、FF 入れてですね、で例えば LAD の GR2 に、シャープ0100と入れたとしましょう。で、ストアの GR1 を00の GR2 にやります。で、ここで、GR2 を増やす。で、ここで、またここにこう戻る。で、GR2 を1増やすとか、まあ、戻るというのはまだやってないんで、書きませんが、こんなプログラム書いたとしますね。そうすると、これはメモリの中がどうなると思いますか？メモリの中。メモリの中はどうなるでしょう？メモリの中はどうなるかと。ですね。GR1 というのが、GR1 は常に FFFF が入ってて変わりません。いいですね。で、GR2 っていうのが、まあ、1ずつ増えていくわけですね。0100番地からね。いいですか。だから、メモリの中は、これ実行するとメモリの中はどうなるかというと、まあ、これ無限にこう続いたと思うと、0100番地から、先に先の、全ての、メモリーに、まあ、FF が入るというこういうことが起きるわけです。いいですね。その言い方だと分かりにくかったら、こっちの方にちょっとメモリの図を書くと、ここにまあ番地でこう内容とシャープの、0100ですね。で、次の番地がシャープの0101ですね。で、これ、シャープの0102、こうですね。で、点点点点と、こうなってるわけです。で、最初はまあ、0が入ってるだけですね。この間もこう見てもらったように。で、あそこのストアの GR1 の、あれですね、赤で囲ったところですね。あれが実行されると、GR1 には FFFF が入ってますから、ここで、まあ、FFFF が入る。いいですね。で、次に、GR2 が1増えます。で、GR2 が1増えると、要するに、実行アドレスです。実行アドレスですね。この実行アドレスが1増えるわけです。だから、0101番地を指すようになるわけですね。だから、ここが、今度は、FFFF が入る。で、それが終わったら、また、GR2 が1増えるということなんで、GR2 は今度、この値になるわけですね。0102という、この値になります。だから今度は、ここが、こう、シャープの FF、FF が入ることになると。で、これがずっと続けられるわけです。いいですね。で、本当にこう無限に繰り返すとメモリの中最後まで、最後の番地まで行ったら今度0番地に戻りますから、そこは書き換えられます。 で、プログラム自身もメモリの中にありますから、そのうちメモリ自身、プログラム自身が書き換えられてしまって、まあ、もっと変なことが起きてしまいますけれども、まあ、ちょっと理屈の説明ということでこういう例をやりましょう。いいですか。で、まあ、こういうことをやると、なんでこんな仕組みがあるんだろうね。ここにこう単にこう一番こっちに書いたみたいに、非常にこういう単純にアドレス書けばいいじゃないのと、メモリーとレジスターの間の、まあ、メモリーとレジスターの間のそのデータの移動、これで十分じゃないのと思うかもしれませんが、こんな風にある範囲を、メモリーの中のある範囲をこうベターっとこう書き換えたいなんていうようなことをしたいときには、やっぱりこういう仕組みがないと非常にやりにくいですね。だから例えばこういうことをやりたいときには、まあ、こういうことをやりたいときには、こういう仕組みがないとつらいです。いいですね。で、もし C 言語とか勉強したことあれば、これは要するにポインターというやつですね。だからこのレジスターというやつが、この GR2 に当たるやつがこうポインターというものになっているわけです。で、逆に言うと C 言語のポインターというのは、この機械語の機械語のこういう間接アドレッシングとか、まあ、実行アドレスとかいう仕組みから来てるんですね。さて、まあ、ここまではよろしいでしょうか。ややこしいって言ったけど、まあ、そんなにややこしくもないか。写真撮っとこう。さて、そしたらちょっと、自分でやってみないと分かりにくいと思うんで、ちょっと穴埋めの問題でも一個やりましょうか。例えばですね、問題ですが、LAD の GR1 から GR2 の GR1 のプログラムを考えましょうか。 GR2 ね、こんなプログラムを考えましょう。で、終了した時の、ここまで行った時の 答えは5つでしょう。それからメモリーの番地、ここはいくつでしょうと。まあただし。プログラムスタート。ゼロとなるものとすると。で、プログラム領域は、まあ、ゼロ番地よりとこういうことにしましょう。ですね、プログラムがスタートするときにはメモリの中身は、まあ、プログラム領域を除いて0となるものとしますと。でプログラム領域は0番地から始まります。だから、まあ、このプログラム自身は、0番地からあのこう16、2進数の数字に直して入ってるわけですね。一番最初の時間に説明したいいいですか。だから、まあ、この番地この後ろの方じゃなくこの辺は、まあ、プログラムがこう入ってるわけですいいですね。でこの黄色、6つのクエスチョンちゃんと値をきちんと入れれますか。ちょっと5分くらいやってみましょう、まあ、復習も兼ねて。まあ、これは、LAD とか、ストアとか、ロードとか、ちゃんと意味を思い出せば、あとは今日やった実行アドレスのことを思い出せば簡単にできますね。で、ちょっと意味をもう一回、こう、黄色で意味を書いていくと、これは、ロードアドレスというやつで、GR1 に、まあ、シャープ、FF を、まあ、代入しなさいという意味ですね。これもロードアドレスで同じです。GR2 に、シャープ 000E を代入しなさいと。で、これは、ストアですから、ストア、お店じゃなくて片付けるということですね。どっか倉庫に片付けるというふうに覚えておけばいいので、レジスターの中にあるものを、こう、倉庫、メモリー倉庫みたいなもんだと思えば、GR1 を、内容を バーチに、まあ、片付けると。いいですね。GIH の内容を 00F バーチに片付けると。で、ここは、GR2 の内容を足す0001なんで、要するに、0001プラス、00E ですね。だから結果としてはこれは 000F です。いいですね。足すという字が綺麗じゃないですね。まあ足すです。いいですね。だから、ロードだから、片付けたやつを持ってくるわけですね。だから、これバンチの、まあ、データを、GR3 と、まあ、こういう意味です。ロードしてくるわけですね。いいですか。というわけで、まあ、これ全部意味が分かれば答えは分かって、まず、GR1 がいじられるのは最初のここだけですから、だからここは、まあ、F ですね。F ですね。それから、GR2 が、をいじるのはここだけですから、これは、シャープの000E ですね。それから、メモリーはとにかく最初全部0だったわけですから、まあ全部0が入ってます。0ね。0が入ってます。ですね。で、メモリーがいじられるのはこの命令だけですね。ストアね。片付ける命令ね。ストアする。倉庫に片付ける命令だけなんで、GR1 の内容を 000F 番地に片付けるというわけで、ここは、FF 番地に変わってくれます。いいですね。で、最後に GR3 というのは、FF、000F 番地のデータを GR3 に入れるということなんで、今ここにこういうデータが入ってますから、ここには、まあ、FF 番地が、のデータが入るというわけです。いいですか。まあ、これが答えですね。で、例えば試験問題なんかだと、もちろん試験問題というのは、まあ、ちゃんと機械を動かすにはこれが全部きちんとこう自分が機械になったつもりで やれなきゃダメですが、試験問題なんかだとこの値の組み合わせがなんか何通りかになってて、で、マークシートで適当にマークしたりするんでしょうね。というような感じです。いいですか。それでこの話は一区切りがつきました。で、次にもう一つ、ちょっとちゃんとしたプログラムやる前にもう一つだけ言っておきたいことがあるのですが、ですね、例えば GR1 に、シャープ、例えば 0F、F0 とかいう、こういうデータをやりますね。そうすると、これは、意味は、さっきからやってるように、GR1 に、まあ、0F、F0 を、まあ、代入しなさいという、そういう意味になります。ですね。で、これをですね、こんな書き方もできるんです。イコールって書いて、
をやります。
こうやってもですね、実はを代入できます。代入できます。しかしですね、この2つは実はこれはアセンブラでは何気なく書きますが、実際にその機械語に変換されると、あるものなんですね。一見して同じことなんですが、いいですか。いいですね。これところでイコール書かないと、今書いたように、ちょっと注意ですが、イコール書かないと LD の GR1 の0ゼロですね。だからイコールなしね。だとこれは F0 番地のデータを1へと。だから意味が全然違うわけですね。GR1 に入るものはこの命令だとロードアドレスと同じで、0FF0 がそのまま GR1 に入ります。いいですね。でこれイコール書かないと、その 0FF0 番地のデータがそこに入るわけです。ですね。でこんな大きな違いがあります。だけど、これとこれは同じ意味なんですね。だけどこれ機械語に変換されると全く違うものになっています。いいですね。これ1番2番ね。でまず1を機械語に変換するとどうなるかと。で、最初の時間にもちょっとやってみせましたが、この資料の、何ページだ、一番後ろだね、ページ9ってやつ、ページ9に、命令語の構成というのがあります。いいですね。でロードはL アドか、ロードアドレスか。ロードアドレスは、12ですね。12000FF0 と。これが、1の機械語ですね。表現です。12というのがこの表で言うと、ロードアドレスという。L アドに当たるやつですね。いいよね。なんか変かな。L ワードで、命令語調は2ワードだからいいんですよね。アドルが入って、レジスター1のところが GR1 だから、ここは1ですか。失礼いたします。これが1ですね。ここが GR1 を表して、この12というのが L アドを表すと。
まあこうですね。まあこれどうなってるか、ちょっとこれはまあ慣れない人にとってはコードですので。
で、その後にこの 0FF0 というデータが来るんです。で、次2番目の方はどうなってるかと。の機械模型。
でこれはどうなってるかというと LD ですね。 LD だから10です。
10
でレジスター1だから、1
0ですね。1000でここなんか、ここはなんか何かアドレスなんですね。でずっとその遠くの方に、これはまあ XYSD とかいうものが入ってたとしましょう。で遠くの方のメモリーにバンチの XYSD バンチに、中身0FF0 とこんな感じになっています。で、ここの部分が LD に当たるやつですね。ここがジェネラルレジスターの位置に当たるやつです。でここの XYST っていうのは、アセンブラが決めてくれるわけですね。いいですか。そうするとだからこれ例えば、XYST ですよね。例えばこの XYST が例えば00E だとすると、まあ、LDGR1 のシャープ 0FF0 は、まあ、LDGR1 の 000E と、まあ、同じです。でまあバンチに、まあ、初めから、書いておくという、まあ、この2つと同じこと、同じことなんです。ですね。で、これはね、多分キャッスルの入門書とかには、きちんと書いてない時があります。あります。あとこのキャッスルコメットのエミュレーターというのをいろいろ試してみたんだけど、作ってる人この辺ちゃんと分かってるのかなってちょっと不安になってしまうようなエミュレーターもあったりするので、まあ、この区別はよく、まあ、使うようになったらまた思い出してください。今はまあこういうことがありますというのを頭に入れておいてください。いいですね。でこれね、なんでこういうことを言うかというと、実は例えばこう1を足すという、1を足す、例えば GR1 に1を足すにはという、こういうのを考えるんですが、あれと同じ書き方で、 アッドアリスメティックの GR1 のこうシャープ0001とこう書きますと書きます。これ前回足し算言いましたよねと書きます。でこう書くと意味が違うんですよね。 add a の gr1 のまあどういう意味かというと、さっきのあのロードとかこういうあのロードとかストアと全く同じで、これの意味はこれの意味は、GR1 に、シャープ0001番地のその中身を足して、まあ、GR1 に導入というわけです。というわけで違うんですね。で、機械語に変換されると、やっぱり同じことです。で、これが機械語に変換されると、要するに機械語に変換されると、まあ、要するに二進数の列ですね。変換されると、まあ、左の LD と、まあ、同じような状況になっているわけです。いいですか。ここが、まあ、AddA に対応する、AddA の GR1 に対応するようなものになってて、で、何かアドレスが出てて、で、その何かアドレスにもともとこの1というのが書かれているという、そういう状況になっています。いいですか。というわけで、まあ、実際プログラム書くときにはね、こう忘れずにイコールを、ここはイコールを書くのか書かないのかと迷う程度なんですけれども、中で何が起きているのかきちっと分かるためには、今言ったような説明が分かるわけですね。いいですか。だから、実際なんかプログラム書くときには、要するにここにイコールをつけようか、つけないかというね、これすごく迷うわけです。で、この2つの違いを、間違えないようにしましょうということです。で、次はいよいよちょっとレポート問題に関連したプログラムを1個やりましょう。で、だんだんややこしくなってくると、世の中一体なんでこんなことを使う人がいるのというふうに思うかもしれません。ちょっとそれだけ本題に入る前にやっておきましょうか。やってると本題に入れるかな。こういうね、機械語を使う人がいるのという。 こういう疑問に答えておきましょう。
こう結構ややこしいものですね。で、まずですね、アプリケーションソフトというのは、まあ、いろんな言語で書かれるわけですね。いろんな言語で書かれるんですが、まあ、いろんな言語があります。で、それを実際は、まあ、翻訳。コンパイルということを言ってますが、最終的にこれは機械語に翻訳されて、語になって初めて実行されるわけですね。で、機械語を世の中で使ってて、機械語詳しい人はこの翻訳ソフトの開発者、このソフトのね、この翻訳ソフト、コンパイラーとか言うんですが、まあ、このコンパイラーの開発者は、まあ、機械語のことを知ってます。まあ、こういう人にとっては機械語の知識はある程度必須になっているとですね。例えば計算数学1でアジールを動かしてたりすると、あれは最終的には機械語になって実行されてるわけです、コンピューターの上ではね。だからああいうふうに書かれたものを機械語で実行するというソフトの部分を書く人にとっては、機械語の知識がないといけないと、こう自動変換するわけですね。で、もう一つはこうメモリーを節約したいと、節約、したいとか、あとはこう限界の速度で動かしたいとかですね。あとはここに書いてあるのもコンパイラーがないと、こういう状況だと、まあ機械語で直接書くということが結構あります。で、例えば皆さんの使ってる計算数学1で使ってるアジールなんかも、一部分は機械語で書かれてます。だからまあそれは限界の速度で動かしたいという理由があるから使われてるわけですね。それからメモリを節約したいというのは、まあ、例えば人工衛星だとか、まあ、最近の人工衛星はふんだんにメモリーを積んだコンピューター載せてるのかもしれませんが、少なくともある程度昔は、ギリギリのメモリー容量の中になるべくいっぱいの機能を載せたいっていうんで、人工衛星のプログラムなんかは結構機械語で書くことが多かったみたいですね。あとはこう CPU が貧弱すぎて、コンパイラーがないとかね、そういう場合もやっぱ機械語で直接書く必要があります。どうだか、本当かどうか知らないけど、多分初期の頃の携帯電話っていうのはメモリーがあんまりなかったんで、多分機械語で直接書いてたんじゃないのかな。ギリギリでね。どうしてもこういう自動翻訳を使うと、どうしても長たらしいものができるわけですね。機械が生成するために。というわけで、まあ、こういう人が使ってます。で、大事なのは、まあ、こう原理を理解するには、
まあ、理解するには、原理というか、まあ、いろんなことを理解するには、まあ、一度は機械語をやっておかないとダメですね。
もともとこれ数値解析をやる予定だったんですが、あの最初の時間にその電卓をいろいろいじってもらって、あ、なんか変な答えが出るなというのは、それはやっぱあの理由を説明きちんと説明しようと思ったら、この機械語のレベルまでいかないとちゃんと説明できません。だから、まあ、いろんな原理を使う使わないに関わらず、まあ、原理理解しておくのは大事ですから、あの、まあ、一度は機械語やっておくと、まあ、使わなくてもなくても、まあ、原理を理解するには一度は機械語理解しておくといいですね。だからあのコンピューターとか携帯電話を使うだけという場合だって、実は最終的にはこういう機械語でいろんな物事が実行されてるんだというふうに思えば、世界がもっと豊かに見えてきますよね。で、なんかトラブルがあった時も最終的にはこういうことだと思ってると、なんかトラブルの予想もつきやすいかな。まあ、だいぶギャップはあるけど、ギャップありますが、まあ、原理が分かってるとだいぶ違うと思います。さてどう。それで、今日最後の話題ですが、1から100まで足すプログラムと、1から101までか、1から考えましょう。で、計算数学1でやってるようなやつだと、もうここで終わりですね。0って置いといて、それでフォアの i コール1からこう i を101までやって、で i を1ずつ増やして、で s イコール s プラス i ですね。で、まあプリントですと、まあ、これで終わりです。でこれをまあマシン語でちゃんと書いてみましょうというわけですね。でレポート問題はこれのバリエーションということにしましょうですね。でプログラム自体は、この最初の時間に配った、プリントに書いてあるんですけれども、ちょっと機械語でまず書くと分かりにくいのでフローチャートで書きましょう。ローチャートで書きましょう。で、変数の役目を書いておくと、GR には、i に相当します。i に相当します。それから GR3 はまあ常に1です。1を入れておきます。それから GR4 はまあ100を入れておきます。だから、まあこれは までの和ということでね。それから F0 番地に、番地はこのプログラム の, あの S に相当、まあ、和を入れとく変数ですね。 こういうふうな変数の役割でやりましょう。もっとシンプルに書けるんですけど、まあ、ちょっと今までの復習を兼ねてごちゃごちゃとこうしています。でまず GR1 に0入れて GR2 に0入れて、それから GR3 に1入れて、それで GR4 に101を入れてみましょう。101ですね。101を入れておきます。で次に、GR1 の中身を、まあ、まあ、この書き方は、星を書いたらこう書き方の約束ですが、書いたらまあ書くと、または番地にから データを読むと、まあこう約束します。約束しましょう。こう星で括弧をしますね。それで、次は GR2 に、GR2 たす、GR3、 GR2 と GR3 を足したものを、GR2 に入れますですね。で次に、GR1 に GR2 を入れましょう。で次に、ちょっと場所がなくなってきてよくないな。まあいいや、ちょっとフローチャート汚くなるけど、こっちにこう行きましょうか。それで次に GR1 に GR1 たすこの00F0 番地の内容を入れます。足したやつだね。で次足したら、GR1 の中身を F0 番地にこう書き込みます。でここで GR2 というのは、GR4 かという、こういう判断をしますね。判断。 で、GR4 と入れますね。で、それでこれがイエスなら、イエスならここに飛んでいく。イエスならここに飛んでいくと。で、ノーなら。終了か。まあこんな感じですね。ちょっとややこしいですが、これでちゃんと計算できてますかね。なんか余計なことやってるような気もするけど、メモリーの図をちょっと書いてやると、使ってるメモリはもう 00F0 番地だけです。 00F0 番地だけですね。で、まず001101とこきますよね。で、今 GR1 の中身というのをここに入れるということなんで、ここには最初はこう0が入ります。0が入りますですね。で、これまあやらなくてもいいんですね、きっとね。メモリーが最初からゼロになってるという保証があればやる必要ないんですけれども、まあ安全のためにやってると。まあもともとゼロならやる必要ないのかな。いいですね。で、GR2 に今ゼロ入ってて、 GR3 に 1が入ってるんで、ここは今の場合0足す1を計算するわけですね。で、結果の1がここに入るといいですね。で、まあここに書いておくべきなんですが、GR1 はまあ1が入ると思っていいわけです。1ね、この番地にも入るし GR1 にも入るというふうにしてあります。で、1が GR1 に入るわけですね。いいですか。で、今ここにもともとあるやつが0なんで、0と GR1 を足して GR1 に入れるということで、 GR1 は1になります。で、1になった GR1 をここに書き込むので、これは0が今度は1になると、1になるわけですね。で、今GR2 は i 相当なんで、これ今1ですね。で、1だから101と比べて小さいんで、またこっちに行きます。で、今 GR2 は1ですね。だから1だから、ここは1で、またこれ1足すんで、今度はこれ2になるわけです。1足す1で、GR2 はまあ2になるという。2になります。ここで言う、i 変数相当ですね。i が1増えるわけですね。で、今度は、GR2 を GR1 に入れるんで、GR1 は2になりますね。で、ここは2で、ここにはもともと1というのが入ってたんで、GR1 には2たす1で、これ3が入るわけですね。で、今度3というデータをここに書き込むんで、これは、1たす2で、ここは今度3になります。で、今 GR2 は2なんで、またここに戻るわけですね。そうすると今度 GR2 は3になります。GR2 は3になる。ですね。で、以下、点点点と進んでいくというわけですね。で、もうちょっときちんとこっち側に書きましょうか。 もっと単純に書いた方が分かりやすかったかな。なんかメモリに書き込みたかったからちょっと複雑なことをしてしまったんですが、お、こっちにもうちょっときちんと書きますね。まあこの場所を。ここの場所をまあ1と置きましょう。1ね。で、これ判断ですね。今使っているレジスターは GR1 あとこうメモリーの0番ですね、まあ、こういう表を作っておくといいでしょう。で、GR3 は常に1ですね、万年1です。それから GR4 も万年101です。ここは変わりません。この2つは変わらないですね。変わらないですね。で GR12 とあの 00F0 は変わるとですね。で最初のところでは1回目に通るときにはもう1回ちょっと考えてみましょうか。GR2 には0が入ってて、0たす1で、0たす1でここ1になってますね。で、GR1 も1ですね。で、1ですね。だから全部1です。いいですか。ここは1。ここも1ですね。いいですね。で、次、2回目。でここはまあ普遍なので省略しましょう。これはもう省略ね。で GR1、GR2、これをこう考えてみるとどうなるかというと、ここで1たす1するので、GR2 は2になるわけですね。これはまあ2になるわけです。でこの先 GR2 ってのは変化しないですよね。で GR1 にこれ2入って、2たす1で GR1 は3になります。3でここ2つは常に同一なんですね。同一なプログラム見れば気がつくでしょう。で次3回目、GR1 とゼロなんですが、これはまあ3になるわけですね。1増えて GR には3になります。いいですか。でここの段階では GR1 が3ですよね。でここ3ですよね。で3たす今までの1たす23たす3ですか。3たす3だからここは6になるはずですね。でこことここ同一だから66です。いいですね。この3というのはだから1たす2ですね。でこの6というのは1たす2たす3です。いいですか。でこの後点点点点点とずっと続いていくという。 わけです。いいですね。いいか、こういうふうに続いていくわけです。いいですか。で、まあ書いてある命令はすべて今までやったようなものなんですが、こう GR2 が文化のこう判断のために、CPA の、GR2、GR4 というこういうのをやっていますね。これはコンペアアリスメティックです。でこれ何やってるかというと GR2-4 を計算します。でその次の命令がプリントにあるように、JMI ですね、LL、 これはどういうことかというとジャンプオン、マイナスかな、マイナスと、マイナスですね、ジャンプオンマイナスと。だから上のまあ、前回やったあのサインフラグですね、1なら、LL へジャンプというそういうことです。ですね。まあそういうことです。またちょっと詳しくはまた来週に しましょう。来週しましょう。それでレポート問題を言っておくと、レポートですが、まあ3週後にしましょうか。3週後ね。3週後ということは何日でしょうかね。今日から21日後ですが、11月10日、じゃあ11月10日だそうです。3週後、11月10日。で問題どうしようかな、まあこれのちょっとしたバリエーションでいいですかね。例えば1+3+5+101の計算、計算など、まあ、バリエーション。考えると。まあ、バリエーションは適当に考えてください。で、ただし。ただし。こう、黒板左のような、メモリーの、 あとは、一回も機械に触らずにやるのはやっぱ良くないので、スクリーンコピーを。実行のスクリーンコピーをつけると。まあ、動かなくてもいいですから、まあ、でスクリーンコピーの取り方わからない人はこの際ちゃんと覚えてください。でどんなふうに調べるかというと、例えば Windows でやってみたかったら、Windows スクリーンコピーとかですね、これで検索すればやり方を結構、親切に書いてあるページがあります。それから Mac でやりたかったら、例えばマックの大学のマックですね、これで、スクリーンコピーとかこうやれば、検索すればスクリーンコピーの取り方書いてありますから、それ見てやってくださいですね。まあ提出先は授業中か授業の時か、あとは、まあ、数学の事務室にでも提出先を設定しましょう。で、今日はまあざっとやりましたが、来週このプログラムの説明をもうちょっと詳しくやる予定です。そしたら終わりにしましょう。